寺子屋たっちゃん。
このコーナーはたっちゃん応援団の同好水産グループ司法書士下田城博之事務所株式会社開封工務店その他の皆さんのおかげでお送りします。たっちゃん6月10日時の記念日です。
はい、おはようございます。そうですね、時の記念日、時っていうのはその時その時でいろんなことを刻んでくれるし、振り返った時にね、そのあんなことがあったんだ、こんなことがあったって、これからも時は刻んでいくわけだから、まあ、今日はその1936年2月26日に起きた226事件からノートルダム精神学園理事長の渡辺和子先生の話をしようと思うのね。で、まあ、2月26日から2月29日まで3日間青年将校が、当時鼓動派と言われた青年将校が当時の陸軍の元老たちに対して反旗を翻し、そしてその昭和天皇を中心とした縦一本横一本の筋の通った国を作ろうという時代だったんですね。そういう決起だった。1929年の世界恐慌に始まってちょうど36年、1936年って7年目でしょ。まだまだ不景気がずっとつながってたのね。だからそういう中で当時は軍部が政治を動かしていたという、まあ今いろんな国でも軍部がね、ミャンマーだってそうだったじゃんね、だからまあ北朝鮮なんかそうじゃんね、だいたいその軍部の力が強いっていうのはね、まあ中国もその辺の要素を持ってんだろうけど、でまあそういう中で当時首相だった岡田圭介さんとか高橋是清大蔵大臣とか斉藤内大臣だとかっていう、まあその殺害を目論んだ。で渡辺丈太郎さん、渡辺和子さんのお父さん、渡辺丈太郎の当時陸軍教育総監だったのね。でその渡辺和子先生がいくつか6つだっつったかな、射殺、すごい機関銃がダダダダダダ、軽機関銃がダダダダダダってものすごい弾の数が撃ち込まれた、それを見てたんだって和子先生。でまあそういうすごい人が全く経験できないことを経験なされて、そしてまあキリスト教徒になってアメリカへ渡ってまあ帰ってきて、36歳の若さでノートルダムの学長に、ノートルダム精神学園のね学長になられた。36歳、学長、さあどんな人間関係が起こるでしょうか。そりゃいろんな人のやっかみってのは出てくるんだよね、いくらキリスト教の世界であろうと何であろうと、その役というものに関してね。そう、それはねやっぱりその妬み、そねみ、嫉妬ってやつで、で結局悩んでね、でも渡辺さんその時にね、36歳でね、みんな私をかばってくれないだとか、あるいはねぎらってくれないだとか、私を分かってくれない、くれない族になっちゃったって、自分でね、それじゃいけない、くれない、そんな時に先輩に相談をしたら、先輩がそのキリストさんの言葉を一つくれた。それは何かっていうと、ブルーム、 Where God had planted you、 ブルーム、避け、 Where God has planted you、 神があなたを植えたところで。だからそれを日本語に訳した時に、置かれた場所で咲きなさい。で目が覚めた渡辺さんね、渡辺先生目が覚めた。小さきは小さきままに、タンポポはバラにはなれない、バラになる必要もないね、自分の柄に合わせて生きると。これ日本にもね同じようなことわざがあって、起きて半畳、寝て一畳、天下取っても二合半っていうのはね、まあ起きてりゃ畳半分ありゃいいと、寝たって畳一枚一畳ありゃいい、どんなに天下人になったって一日に食う飯なんか二合半ありゃたくさんだ、そんな気張って肩張って生きちゃいけないっていう教えだよね。でその時に渡辺先生はこうおっしゃった。最近も言うんだけどね、命を大切にしなさいって言うけども、その前にあなたのをつけたいと、あなたの命を大切にしなさい、つまり自分を大事にってね。でいろんな方の相談を受ける。で実はこんな話が入ってきたって、渡辺先生にね、そのある女性がね、腫瘍ができて 子宮と卵巣を取ってしまった。当時婚約していた。で子宮と卵巣を取ってしまって、結局要は子供の産めない体になってしまって、で結婚が決まっていたもんだからね。でもやっぱり自分としてはその旦那になる人に婚約解消を願い出た。そうしたらなんとその相手が、僕が愛しているのは君で、その他の何者でもない。嬉しいだろうね、そんなこと言われたらね。実はこれはね、豊臣関ヶ原の後のね、九州肥前豊後あたりで活躍した立花さんって大名だったと思ったけど、同じような話があってね。要はその婚約が決まっていた当時、放送っていうやつだよな、それがそれにかかっちゃって、それだもんだからその婚約は解消したいと、女性の方から、いや武士です、当時の武士。そしたらやっぱりその立花なんとかっていう名前のその武士がね、私が愛したのはあなたの姿形ではないと、あなたの心根を愛したんだって、で一緒になった。でできた子供がまた連戦連勝の、その神の将将神将と言われた武家武士になったっていうんだけどさ、ちょっと今名前ど忘れして出てこねえ。でもまあそんな昔からそんな風にね、思いのある人っていっぱいいるのね。でその女性はね、苦しいからこそもう少し生きてみようというふうに思ったと。苦しいからこそもう少し生きてみよう。あるいはね、寮長をやっていた学生にね、渡辺学長がね、あなた大変ならやめてもいいんですよって声かけたって。そしたらその寮生の 寮長をやっていた女性がね、この人も苦しいからこそもう少し頑張ってみますって言ったって。だまあそういうことでね、要は人ってね、何かの言葉で生きていけるんだね。で頑張っている子、がんでこう頑張っている子供って、前にその話したと思うんだけどね、その死にゆく子ではないと、自分の子供はがんと戦って生き抜こうとしているんだっていうことを感じたっていう、そんな話をしたことがあったと思うんだけどさ、あんまり頑張ってる子はもう頑張らなくてもいいよって、ゆっくり休んでって言いたくなっちゃったんだね。俺ね、自分のおふくろもそうだったからね、それこそ自分のことあんまり言ったことないけど、おふくろとその事情があって別れて住んでて、僕は東京ので天地で指導会来たんだけど、おふくろは東京で働いてて、文句で2回帰ってきてね。で最後には僕が17の時に、おふくろは死にに帰ってきたのね、癌で、全身癌で動くのもやっとのぐらいで、まあその時も病院の上野先生っていうドクターが二人部屋のベッド、二人部屋の一つを僕のために開けてくれて、僕がこれ使って看病しろって言ってくれたのね。でまあ3ヶ月って命を6ヶ月頑張ってくれたんだけどね。でその時に最後のね、おふくろが死ぬ時にね、朦朧とする意識の中で、モルヒネ打って痛み止めてるもんだから、その意識の中で、ね、ごめんねって、それ一言だった。ごめんねだけだったね。たまらなかったね。だからこっちとしてもその時思ったよ、母ちゃんもう頑張らなくていいぞって、 俺頑張ると思ったよその時にね。まあすごいそう感じたんでね。でまあそんなことで勇気をくれる言葉とかさ、その感じで人ってその時その時の感じでいろんなことあるじゃんね。で最近じゃあ一郎くんの言った言葉がねすごいなと思うんだけど、壁というものは乗り越える力のある人にしか現れない、だから乗り越える努力をするんだね。40歳になった一郎くんが落ち込んだって頑張る。壁というものは乗り越える力のある人にしか現れない、だから乗り越えるんだ。松下幸之助はね、継続をやめた時に初めて失敗となるっつったって。継続をやめた時に初めてね失敗となる。で前週も言ったけど、人のために勉強をして人のために生きるという喜びを持ちたいなって改めて思った。時の記念日 2.26 からちょっと無理があったかな、渡辺和子先生ね、そこへまあつながった。
誰にも同じような時が流れていて、ただそれをどう生きるかで随分大きく変わりますね。
あ、いいね、まとまったね、ありがとう。